皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第375回目。本日の放送は前回の高澤さんからのご紹介で、伊藤岡さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは伊藤岡さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
先週の、高澤さんからのご紹介ということで、はい、伊藤岡さんにメッセージがございます。
はい。
いつも楽しくお話ししていただきありがとうございます。またお会いした際にはよろしくお願いします。だそうです。
あ、はい。高澤さんとはですね、何度かオフラインミーティングで、
うんうん、
はい、イベントで、確か名古屋ですよね、彼は。はい。
うん、はいはい。
そう、そうなんです。はい。まあそこで、私も物販に入らせていただいたのが2021年。
うん、
2年前ですね。はい。で、はい、入ってからもう本当1年ぐらいはイベントも全く何もなくコロナで。
そうですよね。
で、最初に参加させていただいたのが11月の、うんうん、沖縄セミナーだったと思うんですけど。
ああ、
はいはい。沖縄の時に会ってたかどうかわかんないんですけど、うん、まあ、そこから、はい、2、3回、セミナーのたんびにちょっとお話しさせていただいて。
ああ、そうなんですね。
はいはい、という感じで、はい。なかなかはい、最初は、やっぱりほら、知り合いもいなかったとか。
そうですよね。
なので、はい、はい、はい。ちょっとお話、話しかけやすい高田さんに。
なるほど。
はい。話しさせてもらったりとかしてました。
なるほど。
はい。
ありました。じゃあ、まあ、そんなつながりの、今日、本日は伊藤岡さんということで。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。では、伊藤岡さん、まず、自己紹介の方からお願いいたします。
はい。伊藤岡正和と申します。
はい。
今住んでいるのがですね、神奈川県の厚木というところに住んでます。
はい。
はい。会社を始めたのがですね、2015年になりまして、物販事業といいますか、アマゾンに最初、その時に扱ってた商品を出品したのが最初だったんですけど、それが2017年ぐらいだったと思います。
はいはいはい、
はい、でそこから楽天を開店して、その翌年にはヤフーショッピング、はい、で2019年には、総代理にもですね、なんかやってみたいなと思いまして、まあ、当時ちょっとはい、ブームといいますか、流行ってたクラファンですね、
はいはいはいはい、
はい、に挑戦したり、しています。
なるほど、
はい、で扱ってる商品自体はですね、最初、うん、B2B で食品の輸入卸みたいなことをやってまして、はい、そこでやってたのが、アゼルバイジャン産の天然蜂蜜という、
はいはいはい、
はい、カナダのアマニオイルだったりとか、あとヨーロッパから仕入れるようなオリーブオイル、
はいはいはい、
を、まあ、輸入して単に、問屋さんとかに卸すようなことをやってたんですね。はい、でそういったことをやってたんですけど、まあ、その商品をアマゾンに、うん、出品してみたっていうのが最初のきっかけです。まあ、そこから、はい、物販といいますか、まあ、アマゾンだったり楽天だったりっていうところの、なんですかね、まあ、通販事業っていうんですかね、EC っていいますか、まあ、そういったものが面白くなってですね、はい、まあ、どんどん B2B を減らしながらもそっちにシフトしてきたっていう、なんかそんな感じ。
そうですか。でも入りは B2B だったんですね。
入りはそうなんですよ。はい、B2B ですね。なんかなんであんまり基礎力がないというところもあるのはあるんですね、その EC 自体に対してなんですけど、
まあ一回その卸先が見つかっちゃえばね、
うん、そうです、
ね、が見つかっちゃえばもうリピートで売り上げ作れちゃうイメージですもんね、卸っていうと。
はいはい、そうなんですよ。ですけどもともと 一番最初にやったのが天然蜂蜜だったんですけど、
うんうんうんうん、
それをもう少量持ってきてもしょうがないんで、うん、結局やっぱコンテナで持ってくるようなことになるんですが、まあ売れないのにも持ってきてもしょうがないので最初に営業をしてですね、うんうん、
ね、
はい、はい、でそれでドラム缶で8本ぐらいだったかな最初。
あ、ドラム缶で入れるんですね。
そうです、そうです。ドラム缶で、ドラム缶8本を、あのコンテナ、あの、小さい方のコンテナに入れて。
入れて。
はい。もう、カスピカじゃないな。まあ、アゼルバイジャンなんで、陸路を通ってですね、黒海っていうところに出て、
はい、
で、黒海で船に積んで、はい、でそっからトルコのイスタンブール経由ずーっとインド回って。
すげえな。
それで日本に持ってくるみたいなんですね。
ああ。
はい。そんなのをやってたんですけど。
それドラム缶で入れて小分けにするんでしょ？そしたら。
で、その、最初にその蜂蜜自体はですね、そのお客様もドラム缶渡しだったんですよ。なんで。
あ、そうですか。あ、そういうことか。はいはい、ああ。
なんで、あの、国内の、その、瓶詰め工場があるんですね。
うんうんうんうん。あ、そういうことか。あ、
そうです。名古屋、岐阜にあったんですけど、岐阜エリアにあったので、まあ、僕は名古屋港にそれを入れて、
うん、
で、その岐阜の指定場所にまで、そのドラム缶を収めるという。そのまあ、コンテナ自体ですね、収めるという。
あ、
もうそれでもう、はい、終了っていうようなビジネス。
ああ、なるほど。あ、なるほど。
ただ、それですね、お金が結構、こうかかるんですよ、やっぱりこの当然あのね、まあ、あの取引が長くなればその、うん、取引だったりとか、まあ、そういったことです、うん、自分のこの、資金をですね、
うん、
例えば買い付け行った時に8月に全部払って、それがあの荷物が着くのがやっぱ12月とかですね。
あら、随分キャッシュフロー悪いですね。そしたらね、
そうなんですよ。それでそっからお客さんの検品があって、月末自分で翌月払いみたいな。
あっちゃー。
そんなことなんで、結構な資金をですね、なんか寝かせるというとちょっとあれですけど。
うん、キャッシュフローがね、悪いですもんね。
そうなんですよ。
3ヶ月、4ヶ月入ってこないってことでしょ、じゃあ。
もっとだったりしましたね、例えば。
失礼。
結構変わった蜂蜜だったんですよ、その。なんだろう。まあ、やっぱり日本に、ありきたりな蜂蜜だと面白くないし、
うんうんうん、
お客さんの方も、はい、取り扱ってな、ね、い、話も聞いてくれないというか、そういった状況もありましたので、あのエリアにしかないような機能蜂蜜っていうですね。はい。そんなものをやろうとしてたもんですから、それを、集中的にその蜂に取ってもらうためにですね。まあ、要は、養蜂家さんにその前金みたいなものもちょっと渡して、で、それで、収穫した秋にはそれをちゃんと残金払って日本に持ってくるからみたいな、そんな契約だったもんですから、契約というかそういうやり方を最初取ったもんですから、それこそ5月か6月ぐらいには前金という形で3分の1ぐらい払って、で出荷前に残り全部払ってみたいな、で、はい、お金になるのが1月末みたいな。そんな感じ。
気づいたら1年経っちゃったみたいな感じですよね。
そうなんですよ。なんで、まあ、ディール自体はそんなにちっちゃくはないので、まあ、うん、ね、一見と言いますか、はい、うん。もう、はい、1請求でやっぱり1000万超えるようなですね、ことにも なりましたので、それはそれで、とかかりとしてはなんかありがたいビジネスではあったんですけど。
うんうんうん、でも、はい、資金持ってないときついですね、でもね。
なかなかそれをずっと、で、それを何発もっていうのはやっぱりできなかったんですよ。
ですよね。
はい。なので、
銀行融資もなんかちょっとこう怖いな、でもな。
ああ、いやもう本当に創業融資しかもうね、もらえなかった状態だったもんですから、そんなことやってて、やっぱキャッシュフローと、あと利益率と、あと為替のリスクと、
いろんなものも
見えてですね。そうなんですよ。
そうか。
何でも少しちょっと、はい、リスクがないというか、まあ、少し、輸入とか早くなるような。カナダってすごく早かったんですよね。なんで、もう注文したらもう、本当月末には、出荷して、もう本当コンテナって言いますか、もうパレット単位で。
コロナの頃って、為替も、もう、 もう激しかったじゃないですか、変わって。
あ、はい。なんで、
ね、
円安の時期にこれやってたら多分赤字ですね。はい。
ですよね。
まだ
ね。ですよね。怖いっすね。
2015年、16年ぐらいは、まだ為替が良かったのと、その、アゼルバイジャンの通貨自体がちょっと落ちたんですよね。なんでその、お客さんと商談やってた時に比べて、10パーぐらい、通貨が落ちたんで、
うん、
ラッキーなんてやってましたけど。
円高だといいんですか？そうすると。
あ、円高だといいです。はい、はい。
もうね、
海外から買ってくる分には、円高だと楽ですよね。
ね。
はいはい。そうそう。
円安になっちゃうともう、読めないですね。そうなると。本当に。
そうですね。はい。ね、もうそういう、その、通貨のね、上げ下げっていうのは本当に、もう自分たちではどうにもならない、
うん。どうにもならないですもんね、これはね。
はい。なので、そういう、その、リスクも含めていろいろ、やっぱ考えないといけないなぁ、なんていう。はい。そういう始まりでしたね。で、それに比べて、やっぱり、カナダから入れたりとか、
うんうん、
はい。エアで入れられるようなもんだったりとか、まあそういったものの方が、どっちかっていうと、
まだ
楽だなっていう。
あ、
まあ、今でいう、MOQ の考え方ですかね。そういう。はい。そういう
ところ。でも、最初からすげえハードル高いものにチャレンジしてたんですね、じゃあ。
さんごめんなさい。もうなんか話長くなっちゃって申し訳ない
です。そんなの。
最初僕もやっぱり2013年会社辞めた時には、いろいろ、結局企業ネタって決められなくて、結局やっぱりサラリーマンきつかったですから、辞めて自分の事業を作りたいなっていう思いはずっとあったんですけど、結局、まあ、なんだろう、働きながら考える、ことって、なんか、限界があるような感じでして。
はい。
まあまあ、一回ちょっともう思い切ってやめて、まあそこからちょっと背水の陣で考えようみたいなところもあってですね。まあそんなことでやめたんですけど、やっぱり当時は、その、何でしょう、情報商材あさったりとかですね。やっぱりアフィリエイトの話聞きに行ったりとか。まあそんなこんなをちょっと、やっぱりやってまして。で、結局、その当時流行ってたような、その、PC 一つで稼ぐだとかですね。はい。まあ、そんなこと、本当は、なんか憧れはすごくあったんですけど、やっぱりそういったことも、なんだろう、難しいのかな、なんて思って、はい。で、結果的に、やっぱり、まあ、僕はもう、その、まあ、サラリーマン時代の背景も含めて、やっぱり輸出入みたいなことを、やっぱりやりたいな、なんて思ってですね。はい。
じゃあ、サラリーマンの時に、ある程度そういう経験はあったんですか？海外との、その、取引っていうか。
海外自体はですね、そうですね。僕は電気メーカーに、学校卒業して最初に電気メーカーに就職しまして。
はいはいはい。
はい。そこで海外担当といいますか、中近東の、はい、担当をさせていただいてたんです。はい。で、まあ、ドバイとかクウェートとかにも、まあ、駐在したりとか
ですね。あ、そうなんですか。
はい。はい。もう全くお酒が飲めないようなところに押し入れられまして、はい。禁酒生活と言いますか。
そうなんですか。
禁欲生活と言いますか。
あ、そうですか。
そんなことを、そんな背景もあってですね、はい。で、そうなんですよ。で、ちょっとアルバイトをしましてですね、その当時。
はい。
というのが、ドバイのですね、ドバイモールに、メイドインジャパンの商品を並べるような、なんかそういうその、展示ブースじゃないですか、なんか、国の予算もなんかちょっと取っての、なんか、はい、出展みたいなことをドバイモールに作るみたいな、
うん。
があって、
うん。
で、それの、その並べる商品のなんかテレアポをですね、ちょっとやったことがありまして、
はいはい。
で、その時に、結構面白かったのが、まあ、中国人が爆買いって言って、なんか化粧品とか、なんかすごく買って帰ってた時代でして、あ、これ化粧品とかって結構いけんじゃないのみたいな。
化粧品
とか。
はい。
日本の化粧品を、まあ、ドバイに持っていけば売れるんじゃないか、とか。 へぇー。で、あとは和菓子系ですよね。なんか人気ありそうなのは和菓子がいいんじゃないかとか。あとは日用品とかでもその毛染めとか、なんだろうな、うん。あとは歯磨き粉とかですね。
うん。
あの歯が白くなるアパガードみたいなのあったじゃないですか。
ああ。
あんなところなのがなんかいいんだろうななんて思って結構なんかテレアポしたんですよ。
へ
ぇー。はい。で、意外とその辺のやっぱりエリアになると、どこもあの販売権利持ってないというか、まあ、メーカーさんも、なんか中国とかアジアはもう自社でやってますとか、アメリカ、ヨーロッパは自社でやってますとか、
うんうん、
はい、そういったところ多かったんですけど、やっぱ中近東とかドバイとかって、うん、いやー、なんか、興味あるんですけど、何もね、やったことなかったんですよ、みたいな、意外に多くてですね、
うん
うん、和菓子屋さんなんて意外になんか、
乗ってきた。
はい。やりたいです、みたいな話とかですね。
ぜひ出させてください、みたいな。
出させてみてください。けど、実際には和菓子の賞味期限が半年ありますかみたいな話とかですね。はい。まあでも、意外と、なんだろう、半年持つようなパッケージにしてくれたりとか。
なるほど。
んそんなものもなんか、あったりとかしてですね。はい。
日本の食品って人気なんじゃないんですか？
いや、人気ですよね。まあ、抹茶系とか、当然ね、うん、お茶なんてのは大人気ですけど。
うん、ですよね。
はい、はい。
じゃあ結構、いいアルバイトになったんですか？当時、そうそう。
意外と、それに関しては、メーカーさんのアポが取れたりとかですね。
うん。うん、
はい。で、お話しして。で、実際にやっぱ、まあ、ドバイまで商品持っていったっていうところはそこからまた限られるんですけど。
ああ。
はい。まあ、割と入り口としては結構、なんか思ったよりか集まったかなっていう、なんか、そんなこと
です、ね。へえ、面白い。それをアルバイトでやったという。
それをアルバイトでやったんですよ。まあ、もともと、はい、中近東に、バックグラウンドもありましたんで。
うんうんうん。そうですよね。
その、まあ、メーカーさんとの話も、もうね、なんか説得力があったというか。
それをアルバイトでやるってとかすごいよな。
それでですね、実は、それで、化粧品メーカー、ある化粧品会社さんがですね、
うん、
なんだろう、そんなちょっとこう、なんか並べておくだけじゃダメなんで、もう、そんな、うん、こんなだったら、いとこさんに販売権利あげるから、なんか売ってきてよって言われたんですよ。
はい、はい。
それで、まあ契約する、まあ正式な契約するために、その会社も、法人も作ってですね。
あ、そのために
で、なるほど。やっぱりはい、契約するに、やっぱ個人事業主だと。
うん。まあ確かにね。
あと聞いてみると、ですね、やっぱりね、いきなり1000万上げると、なんか消費税の還付とかが、なんか、
へぇー。
あれですか。なんで、早く作りすぎたな、なんてちょっと思っちゃいましたね。
それを日本で法人化にしたんですか？
はい、日本で法人を作ってですね、で、はい、その化粧品会社と代理店契約を結んで、で、サンプルごっそり持って行ってですね、はい、ドバイとかクウェートとかに行ってみようと。
それがじゃあ会社を作った最初の
会社を作ったきっかけでもありますし、なんで蜂蜜を輸入するなんてことは全くその当時は考えもせず、そういう会社を。
それが2015年。
それが2015年です。
2015年っていうのが、その時なんですか？
それがその時なんですよ。まあ、要は、そのパソコン一つで稼ぐっていうことを、もう全部諦めて、アルバイトをし、はい。で、アルバイトした結果、そんな話になり、
へぇ
ー。で、じゃあ化粧品ちょっと売りに行きます、みたいなですね。はい。
へぇー。
そんなことで行ったはいいんですけど、菊さんでそこからですね、もう全然売れなかったんですよ。
化粧品売れなかったんですか？
ですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。
いくら日本ブランドでも。
いや、日本で結構いい商品だとか、なんとかって言ってもですね。
そうか。は
い、全然売れなかったっていうのがですね、そのオチがですね、あれなんですよ。僕ももう、そんな化粧品にね、詳しいわけではなかったんで、ノリでやっちゃったところもあるんですけど、化粧品って、日本で売れてるのって基礎化粧品っていう、
はいはい、
その要は肌を整える系の化粧品。
はいはい。
まあ、要は日本で売られてる化粧品って、そのメイクアップ系と基礎化粧品っていう肌を整える系と2種類。 あったんですよ。
うんうんうん、
そんなことも僕知らなかったんですけど。
はい。
で、日本のメーカーさんというのは、この基礎化粧品という肌を整えるっていう、その、そっちの方向にすごく特化しているというか、そこに強みがあって、
うんうん、
まあ、要は派手に塗りたくるっていう、そのメイクアップの方っていうのは、
うん、
どっちかというと、なんか遠慮がちな、そのメーカーさんが多くて。
そうなんですね。
で、それって、実は肌を整えるっていう文化はもう日本の中心なんですよね。なんでその。
ああ、そうなんですか。
はい。まあ、せいぜい、その中国とかアジア人は、なんかそういったところもちょっとこう、
じゃあ、する
のかもわかんないです
けど。ちょっと地域性に合わなかったんだ。
そうですね。なんでもう完全にもうドバイの人たちは塗りたくるんやと、とにかく。
ああ。
うちらは塗りたくるのがええんや、みたいなですね。そんな。
そうなんだ。なんか日本の化粧品人気だ、人気、ね、なんかね、こう、いいだろうって単純に思っちゃうんだけど、違うんですね。はいはい、
そうなんですよ。それがあってですね、その、なんて言うんでしょう。もう、あの、ね、我々みたいな会社がなんか教育ビジネス、うん、教育して商品売らなきゃいけないっていうのも、なかなかそれは、うん、はい。あの、
無理ですよね。だって、
うん、そう。
化粧品なんかもう男性特にそうじゃないですか。素人じゃないですか。
僕的にはもう、はい、もう持って行って、なんか、風呂敷広げてなんか見せれば、なんかそこそこなんか、商談に乗ってもらえるのかな。なんかそんなノリで行ったんですけど、全く、はい、そうなんですよ。で、それでですね、あ、ドバイはダメだなっていうことで、もう一個アゼルバイジャンという国に行ってみようっていうことで、その時は、はいはい、あの、その第二のドバイなんていうですね、なんか本を書いてるような人がいたりとかして、アゼルバイジャンのことですね。
はいはいはい、
で確かにまあ、海底油田があるんで結構お金を持ってる国ではあるんですけど、
うん、
はい、日本のものがほとんど入ってきてないような国ではありますから、まあ、そこに持って行ってみようみたいなことでですね、
うん、
持って行ったら、そこは割と話聞いてくれたんですよ。その、はいはいはい、そういうのが。で、金棒とか、資生堂金棒しかなんか国内にはないんだ、みたいなことです、ね、で、韓国コスメは結構入ってきてるから、なんかちょっと話聞きたいみたいな。ことも言われてですね。ですが、そこの人曰くは、もう、実は、まあ、旧ロシアの国なんですよね。ロシアに支配されてた国で、90年代に独立した国なんですけど、未だにやっぱり、輸出入の時には、ちょっとマフィアが絡んでくる場合があって、
はい、
なんでその、はい、まあ、5回に1回ぐらいこう荷物取られる場合もあるっていうか、
恐ろしいですね。
はい。そんなことを言われて、なんで、アゼルバイジャン国内に支店をお前ら作れと。で、作って、支店を作って、うん、お前らのリスクで輸入してこいと。で、国内取引をやりたいと。
はい。
それであれば買うよ、みたいな感じで。
ああ。
わかります。輸入リスクをもう全部持てという感じのお話になったりとかですね。まあ、それもダメじゃないですか。か
向こうは分かってるわけでしょ。そういう、いろいろ、リスクがあるから、そこは自分たちは見たくないから。
はい、はい、そうです、そうです。
そう、なんかあった時は全部伊藤子さんの責任すりゃいいから。
そうなん、そうなんですよ。
ねえ、ずるいね。
そんな状況を突きつけられる。なんで、まあ、化粧品はことごとく、はい。で、夢打ち砕かれまして。
ああ、そうなんだ。俺、はい、これでもう、バンバン行っちゃったのかなと思ったんだけど。ああ、そうなんすか。結構、じゃあ、へこみますね、これね。
ああ、はい。へこんで、帰り際に蜂蜜買って帰ったんですよ。そこで売られてた美味しい蜂蜜。
なるほど。
はい、あ。
はい。
それ持って帰ったら、これいいっすね、みたいな、なんか、はい。何か所かに配ったんですけど。
うん。
言ってもらえて、これ、ちょっと知り合いなんかちょっと、はい。なんか、試食してもらおうみたいなですね。はい。こっちになって、何がどう転ぶか、ちょっとわかんないような。
でもそういう知り合いと繋がってたのも、すごいですね、でもね。
あ、でもそうですね。食品に詳しい、人間もいなかった。なんですけど、
うんうん、
そうそう。で、そうですね。もう一つ言うと、じゃあ輸出はダメだから、アゼルバイジャンのワインとかね、なんか有名なワインとかがあったんで、
うん、
これちょっと飲んでもらおうっていうことで、ちょっと専門家に頼んだんですよ。うん、この味見をして、なんか、 はい、戦えるものなのかどうかちょっと見てくれないっていうようなことで。
うん。
はい。そうそう。で、その人が割とその食品業界にこう、コネクションがあるような。
なるほど、なるほど。
方だったもんですから、その人にお土産としても買って帰ったんですよ。うん、
その蜂蜜を。
はい、はい、はい。
へぇー。
ただその人が反応してくれて。
へぇー。
そうなんですよ。もうなんか最終的にはあれです、あの、リッツカールトンに出たんです。リッツカールトンのあの、朝食に。
出たんだ。すごいじゃないですか。
いや、季節限定でしたけどね。まあでも、そんな、そんな感じで、はい。なんで、もの自体はやっぱ良かったんだろうな。
良かったんだ。まあ、だから評価された商品なんですね。
あ、はい、はい。で、そういう、その、で、当時やっぱマヌカハニーとかもちょっと、やっぱ流行ってました。流行り始めてた頃でしたんで、はい。まあ、天然蜂蜜で、なんか、面白い。なんか、そうですね。そんなことで。はい。まあ、そんな経緯があって、なんかそこにたどり着いてると。うん、
なるほど。
すいません。
なるほど。はい、
そうなんですよ。で、
B2B が、まあ、要は、会社を立てて、まあ、B2B が先に行ったっていう経緯だったん
です、はい、そうです、そうです。はい。
なるほど。
それで、いや、まあ、なんとかやっぱりちょっとね、売り上げ上げなきゃしょうがないんで、最初は。
うんうんうん、
そんな感じで、やっぱり、何百万単位でこう、ちょっと売り上げ立つというのがすごく魅力的でして、
うんうん、
そういう形で入ったのは入ったんですけど、
なるほど。
まあ、結局、まあ、やっぱ、問屋さんに卸すとか、うんうん、なんて言うんでしょう、その、まあ、結局、蜂蜜もですね、福岡の九州のあるベンチャー企業さんがこう、まあ今からその食品ですね。
うん、
健康食品と、まあそういったあの、蜂蜜製品みたいなものを売り出したいというようなことで買ってくれるっていうことになって、そこに卸してたんですけど。
うん。
まあ結局、やっぱり自分たちでこう、なんすかね、売る力がやっぱりないとですね。
うんうん。
例えば僕はまあ B2B やってます。で、半分、例えばですけど、楽天アマゾンでも僕は自分で売ってますと。
うん、うん。
いうようなことであれば、もうちょっと優位に立てると思うんですよね、その力的に。
うんうんうん、
100% 下ろすしかないというようなことですと、まあ、割と足元見られたりですとか、
うん、
こういうその値段交渉がきつかったりですとか、条件交渉。ね、なんか、お前らこれ、ね、うちが買わなかったら、賞味期限切れで、なんか損すんじゃないのみたいなこと
あ
まあ、はっきりは言わないですけど、そういうノリでね、なんかやっぱり、
うんうんうんうん、
だ
ったらもうちょっと安くしてよ、みたいな。
はい、そうです、そうです、そうです。ね、なんか圧力かけられるようなこともやっぱりありましたし。
あ
そう。まあ、それで、まあ、もともと、ネット系のビジネスなんかやってみたかったんだけど、まあ、そういったことも、うん、はい、できず、そっちの方に行って、で、結局的にはやっぱり自分でやっぱり販売力っていうか、そういったものを身につけてると、うん、一つの、やっぱり戦う武器になるな、なんて思い始めてですね。
うんうんうん、
はい。で、気づいたらなんかアマゾンで食品が売れてますみたいなことをですね、はい、
うんうんうん。
ちょっと聞いたもんですから、もう、はい、もうすぐになんか、売りたい売りたいってなんか感じになりましたね。
なるほど。
はい、そうなんです。ただでも、我流でしたし、
うん、
なんでしょう。いや、でも、やっぱり、今考えればですけど、はい、素人が作ったようなカタログでも、少しは売れたっていうのはちょっと、まあ、今考えるとですね、はい、
うん、
まだいい時代ではありましたね。
うん、
で、どっかで変わりはできました。
そういったなるほど。でもその海外とのコネクションが、こう、他のやられてる方より、
はい、
やっぱり強いと思うんですよね。今ちょっとお聞きした中で。
ああ、はあ、
うん、はい。まずその海外に在住してたっていうのも一つの強みじゃないですか。で、海外事情も知ってるし、で、大体やられてる方は、まあ中国輸入が多いのかな。
ああ、でも憧れますけどね、中国輸入って、うん、なんだろう、やっぱコスト安そうですし、輸入高いし、はい。で、まあ食品と違って、うん、食品期限はないですし。
まあそうですね。
はい、MOQ もそこそこね、うん、なんか YouTube 聞かせていただけるんだったらっていうことで、うん、まあ、未だにそこは僕はそのなんでしょう、中国 OEM っていうのには、うん、あの憧れはすごかったんですけどね。あ、
別に全然ね、そっちにあのやられても全然いいんじゃないかなと思うんですけど、他の人たちよりそこの超えるハードルっていうのはなんか低いんじゃないかなって評価されます。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。